長女を自殺で亡くした名古屋市の会社員斉藤慎太郎さんを追うシリーズ、娘を失って分かったこと。今回は名古屋市に対して損害賠償を求めた裁判の話題をお届けします。慎太郎さんの長女佳子さんは中学1年だった2018年1月、自宅マンションから飛び降り自ら命を絶ちました。娘はなぜ死ななければならなかったのか。慎太郎さんは佳子さんの死の真相究明に乗り出し、後に部活動でのいじめが自殺の要因の一つになっていたことが分かりました。慎太郎さんらは学校がいじめを適切に対処しなかったなどとして、2022年7月、学校を管理する名古屋市に対して損害賠償を求める訴えを起こしていました。3月19日の判決を前に、慎太郎さんに裁判を通して市側の主張をどう感じてこられたのか、お話を伺いました。
まあ一言で言えば理解不能っていう一言に尽きるかなと思います。はい、まあその再調査も、まあ市側の中で承認過程を経て、まあ、市が正式にやっぱり、ね、許可して行った調査であって、ね、税金も投入されて、そこまでやった調査でやっぱりその一つや二つじゃない多数のやっぱり問題が数多く指摘されて、まあ、再調査の報告書を、まあ、読んでいくと、例えばそのガイドライン逸脱してたとか、例えば法の解釈著しく逸脱してるとか、その責は重いとか、遺族側がその隠蔽と捉えられても仕方がないような行いをしてきたんだとか、まあ、そういった言葉があるわけですよね。で、まあ、それに付随して数々の問題がやっぱり、ね、10も20も問題が指摘されて、で結局、まあ、救える可能性があったんだと、どこまで書かれてる中で責任を問ってないと言える主張をどうやったらできるのかなっていうのは、まあ、裁判始まってからもずっとそうですけど理解できないし、まあ、市側が都度、まあ、回答を出してくるわけですけど、その読んでも読んでも言ってることがわからない、言葉が難しいとかじゃなくて、何をどう考えたらそうなるのかが、少なくとも私もそうですし代理人も含めてですけど理解できないので、もう今日まで裁判始まって約1年弱ですかね、はい、思い続けてるのは一体何の裁判をしてるんだろうというのと、何のためにっていう裁判の必要性を未だに私自体も感じていないのに、やっぱり裁判をせざるを得ないというか、させられてるしかないので、はっきり言って、なので非常にこう、まあ、冒頭言ったように全てにおいて理解不能っていうのが、まあ、率直な思いですね今は。
この裁判期間中もですね、全国でもいろいろいじめなどでですね、自殺をされたっていうお子さんいたかと思うんですけれども、はい、どういうふうな思いでそのニュースとかを見ておられましたでしょうか。
いろいろ思いますよ。まあその顔も知らないし、まあ、ニュースで、まあ、名前が出る子もいれば出ない子もいらっしゃると思うんですけど、まあ、初めてそこで知るわけじゃないですか。けどやっぱりなんか申し訳ないなっていう気持ちはどうしても起こりますよね。その、まあ、娘も自死の中で、まあ、学校それから教育委員会のやっぱり数々の問題指摘されて、当然是正ができてうまくいけば水平展開して全国にも波及していけるとずっと私も思い続けてるし、これは市に対しても教育委員会学校私も同じことを言ってるんですけど、もしかしたらですよ、娘のことがもっと早くちゃんとできて実行可能な 継続が可能なやっぱり再発防止策がもっと早く打ててたら、もしかしたらこのお子さんたちって救うことができたんじゃないのかなってやっぱり思ってしまうので、だからそういった思いでニュース見ると申し訳ないなっていう気持ちにはいつもなりますよね。だからその私がそこまで大した人間じゃないんですけど、やっぱりその娘の命を生かしてほしいっていうのはずっと言ってるんですけど、やっぱり一度ね、やっぱ娘亡くなってる中で魔法の世界じゃないので、どうやっても生き返らないんであれば、せめてその娘の死の教訓をやっぱり生かしてほしいし、問題が指摘されたんであれば正しく改善して子どもたちにやっぱフィードバック返してほしい。ただそれを言い続けてきて未だ、ほとんど叶ってない状況の中で、次から次からやっぱりお子さんのやっぱ自死っていうニュースが、特に昨今増加傾向になるのかなっていうのは肌感覚でもあるんですけど、やっぱり娘の命を生かしてほしいって言えば、そういうとこまでも含めて言い続けているので、それが未だできてないやっぱり自分の力のなさっていうのも、やっぱニュース見るたんびにやっぱりなんか自分を責めるわけじゃないんですけど、もっとやれるんじゃないかとか、もっとやれたんじゃないかとか、行き着くと、もしかしたら娘のことがもっと早く生かすことができてたら救えたんじゃないかっていう、結局ニュース見るたんびに同じこと思うんですけど、やっぱりそれはもう亡くなってからもずっとそう思ってますし、特に今はもう裁判まで発展して、一応その前に再調査まで出てるのにもかかわらず、こんだけ揉めてる状況に対して、なんて力がないんだろうっていうのは、改めてこう自分自身も突きつけられるので、やっぱりそのニュースが流れると非常にこう、辛いなっていうのと、申し訳ないなっていう気持ちにいつもなるので、それも含めて今裁判やってる中で、早くそのことにやっぱり取り組めるようにしなければならないなっていう原動力にもつながってるかなっていうのは思いますけどね。
今回 その裁判において支援の方がですね、全国からいろいろと駆けつけて来られていたかと思うんですけれども、そういう方々の支援に関しては何かお感じになられたことっていうのはありましたでしょうか。
率直にまず感謝ですよね。娘が亡くなった時は、特にその地元って言えばいいんですかね、当時まだ来て数ヶ月なんて、地元って呼ぶのもあれなかもしれないですけど、一切その手を差し伸べてくれる方もいらっしゃらなかったし、どっちかっていうと、誹謗中傷みたいな方が先行している中で、ずっと、当時は一人で、その弁護士さんもついてなかった、たった一人でやってたので、もう毎日が辛いな、逃げたいなしかなかったので、今ね、その言うほど数が多いわけじゃないんですけど、やっぱりその支援してくださる、支援って言ってもいろいろあると思うんですよ。実質的にその何か行動を起こされてる方もいらっしゃるし、お言葉だけでもね、の方もいらっしゃるし、やっぱりその娘のことをやっぱ思ってくれてるっていうことに関しては、どちらの方に関しても共通じゃないですか。そこはやっぱりありがたいなと思うし、やっぱり人って、その命がなくなったらなくなるのかっていう、死の定義って最近哲学的なことをよく考えることあるんですけど、なかなか難しいと思うんですよ。で、私たちは当然、自分たちが、その命尽きるって時まで娘ほど忘れることないけど、やっぱりそうじゃない人たち、娘に関わりある人たちも当然これまで人生、娘の人生たくさんいて、その方たちの中からやっぱりその完全に記憶から消される時がやっぱり本当の死じゃないのかなって思う時があって、そう思った時にやっぱり支援してくれる方ってね、どうであれ娘のことを思ってやってくれてる方がほとんどなので、 まあ、娘のことをこう忘れずにいてくれる人たちがいるんだっていうのは、非常に嬉しいなと思うし、できればそのこの先もずっとこう忘れないでいただけたらなっていうので、まあ冒頭感謝って言ったと思うんですけど、本当にありがたいなとは思ってますね。
今ですね、いろんなところで斉藤さんが例えば名古屋市内で同じようにいじめとかで苦しんで不登校とかに遭われた方とかですね、お亡くなりになられた方のご遺族とかを支援されているっていうか、ご相談に応じているっていうこととかもお話しされているかと思うんですけど、そういう感謝の思いもあっていろんな方々の何かご支援もされているっていう感じなんでしょうか。
まあ、当然その与えられ、まあ、さっきの支援の話も与えていただいてるんであれば、まあ、還元っていう言葉が正しいのか分かんないですけど、何かしらの形でどっかに転嫁しないといけないなっていうのは当然思ってますけど、まあ、一番はその、まあ、特にその存命のいじめ、まだお子さん生きてらっしゃる、ね、被害に遭っている方、やっぱりお子さん亡くなってほしくないっていうのがやっぱり一番大きいので、まあ、その直接的にじゃあ自分が何かしたからって何が変わるかわからないけど、例えばそのこれまでね、その屈辱にも似たような体験をいっぱいさせられてきて、苦いを飲ませ続けられてきた中でやっぱり経験してきたっていうことが、やっぱり同じことを経験されている方もやっぱり相談を受けると実際多くて、じゃあその時どうしたらよかったのかなっていうのは私の方が先に経験しているので、例えばそのこうして見た方がとか、ああして見た方がと選択肢が与えることができるんであれば、それはやっぱりその私の方からやっぱご提供させていただくべきだろうなっていう思いのが強いので、まあ、そういった意味でその、まあ、私も微力ですけど、まあ、アドバイスって、まあ、なってるのか分かんないですよ、まあ、私の時はこうでしたとか、まあ、私の時はその後こうなったんですけど気をつけてくださいとかいうのは、まあ、経験してるから言えることなので、逆に言えばそういう経験してる人って少ないじゃないですか、はっきり言って逆に言うと私しかできないことなので、まあ、そういった思いがやっぱりの方が強いですよね。その上でその早く問題解決すれば、まあ、ある意味それはそれで娘の死っていうのがあったから私もそういう経験をした、それがその方たちの何か負担の軽減につながるんだれば、それもまた娘の死を生かすっていうことにもつながるんじゃないかと思って、まあ、対応はさせていただいてますね。
この裁判の期間中、ご自身の周りも含めてですね、何か周辺の変化っていうのはありましたでしょうか。
ないですね。まあ、そもそもその、まあ、地元って、まあ、何度も繰り返しますが、まあ、今この住んでる場所の方とも、まあ、当然再調査が終わって、まあ、いじめが認定されて問題がもう多数出たので、もう、まあ、和解っていうのかな、はい、そのまあ、そもそもずっとその接点ないまま切ってて、ね、まあ、私たちのこともあることないことをまあ言われてる方がたくさんいるっていうのは当然聞いてるので、まあ、そこをこう払拭していって、地元の問題なんだと思っていただけたらなと思って、まあ、足がかり作ろうと一生懸命やってるんですけど、まあ、そもそも接点ゼロの中なのでなかなか作りきれてないというのと、まあ、これは河村市長にももうすでにお願いはしたんですよ。だけど何一つ進めていただけないので、結局いまだに地元から孤立している状況なので、体感として、まあ、裁判も含めてですけど、まあ、娘亡くなってもう6年以上の中で周りが変わったかっていうことを聞かれると全く変わってないっていうのが、まあ、私が、率直に思っていること、変わってない、まあ、関心を持たないって言った方がいいのか、6年も前のことでしょって思ってる人もいるのかもしれないけど、けど、ね、もしかしたら当時幼稚園だったお子さんが 今中学生じゃないですか、もう6年近く経つと。同じこと起こっても知りませんよって私は言いたい。だからけど知りませんよって突き放すのは自分の勝負に合わないから、だからなんとか力になれる人がいるんだれば、まあ、先ほどの、まあ、私が、まあ、支援じゃないけどお話聞かせてもらってる方たちに関してはそう思えるでもやってるので、本当は特にここ今住んでるこの地元の人たちがもっと同じように思ってほしいなっていうのはずっと期待として持ってますけど、残念ながら全くその兆候はないし、うん、まあ、それでもあの何名か支援してくれる方は出てきましたよ、うん、あのまあ、娘の死受けてだいぶ経ってからですけどね。結局その方たちってやっぱりいろいろお話しされると、もともと県外の方がほとんどで、うん、だからその地元、ね、今こう住んでる中の生粋のこの地元民の方ってほとんどいらっしゃらなくて、一番重要な動いてほしい人、関心持ってほしい人たちは本当はそこなんだけど、そこが一番感度がなくて、でやっぱり県外から来て、まあね、あの今は名古屋にいるんですっていう方が今支援してくれてる方の大半で、生粋のこの地元民いないので、そこはまだその何だろうな、地元の、まあ、理解をまだまだ得れてないし、まだやらないといけないことの一つ、うん、時が経って学校が廃校になるまであるわけなので、やっぱり学校に根付いたその風土っていうのかな、習慣っていうのは、うん、子供が入れ替わったとてやっぱり残っていくもの、うん、なのでまあ、 あの以前からずっと言ってるんですけど、悪しき伝統はまず消さないといけないと。ただその伝統を消すというのは大変なんですよね、染みついてしまってるものなので。でやっぱりそこに必要なものってのは当然学校の改革が必要で、教育委員会 の、 その改善も必要けど、やっぱり地元の人たち、特に地元の人と直接の保護者の方たちなんで、やっぱりそこの方たちがやっぱりその今は大丈夫なのかと、ちゃんとできてるのかっていうのをやっぱり監視することをやっぱりもっと意識してほしいなと思ってやってるので、今裁判になったとて、あの何か変わったことありますかって問いに関しては全く何も変わってないっていうしかなくて、まだ僕の中でのまあ課題っていうのかな、あの残された宿題の一つではあるかなと、はい、
この期間中もですね、例えば名古屋市立大学の学生さん向けにですね、ご自身の体験を語るという機会が、はい、あの何度かあったかと思うんですけれども、はい、そういったその加古さんと同じ世代の方々との交流通して何かお感じになられたことっていうのはあったんでしょうか。
やっぱり、ね、その大学生ってまだ子供じゃないですか、ちゃんと言えば素直に聞いてくれるんですよ。今日の講演も、まあ、2度ほどさせていただいてますけど、18、19、20歳か、うん、まあ、本人たちは私たち大人っていうのかもしれないけど、まあ、日本でもまあ今18歳成人となれば、まあ、大人なんでしょうけど、ちゃんと言えばちゃんと聞いてくれる、うん、それは、うん、まだこの日本っていう国を見た時にまだ救いようがあるなっていつも思うし、ね、18歳19歳だからじゃあいじめと無縁かって、そんなことない。今大人の社会でもいじめ問題って非常にこう問題視されてて、今の日本をやっぱ見ると、ね、いじめのその低年齢化が進んでるみたいなニュースも見ましたけど、小学校でも低学年からそのいじめが始まるんだと。その背景は何かなって考えた時に、まあ、あの前回の講演を見て、まあ、そのお話しさせてもらうと思ったのが、18歳19歳になってもちゃんと素直に聞いてくれるし、ちゃんと伝えればやっぱり何か重要なことを伝えるっていうことが今のこの日本の中でできてないんじゃないかと。で特にやっぱりその学校っていうところ行けば、まあ、部活とか除いての話ですけど、家と学校って生活する時間でほぼ半々になるっていくじゃないですか、時間で考えるときに寝る時間も除けば、そうしたときに学校で過ごす時間ってものすごく実は膨大なんですよね。その小学校中学生のお子さんたちって そこで見聞きするっていうことは当然その子たちの生活もあるいは性格に直結していく話なので、そこにやっぱりその学校として、まあ、教育委員会も含めてですけどアプローチしていく中でちゃんとものを伝えれることができてるんだろうかっていうのは、まあ、今回の講演の中で子さんたち見てる中でやっぱり強く思ったこと、その 1+1 が2っていうような勉強ばっかり詰め込んだとて、一体それが子どもたちの人格形成にいかほど寄与してるのか。学校は当然教育って書くのでやっぱり教え育むじゃないですか。教えるっていうのは確かに勉強かもしれないけど、育むっていうのはじゃあ何を育むって言ってるんだっていうのを、多分現場の教師の方って理解されてますか、教育委員会の方って理解されてますか、行政って分かってますか、そのことっていうのは、今回大学の講演の中でやっぱり子どもたちの反応を見た時に改めて思ったこと、なので子どもって私たちが思う年齢であれば何歳であってもちゃんと言えばやっぱ伝わるんじゃないかなって、もっと言えば年齢が低ければ低いほどそういうことがちゃんと伝えることができておけばいじめって確実に減るよねっていうのはやっぱり改めて思いましたよね。まあ、そうなると、まあ、学校でのやっぱりそのいじめっていうのかな、まあ、個人の子っていう個性を生かすっていうことが、まあ、裏を返せばいかに教えられてないのかっていうのは、まあ、私個人的にはそう思いましたよね。だからいじめが減らない、逆に増える、やっぱ個性をその個性と受け入れるっていうのは、まあね、我々大人でも難しい時あるわけですよ、で子供はもう端的に素直に好き嫌いでやっぱり動いてしまいがちな時に、まあ、資料とかないじゃないですか。そこでやっぱり重要なのがやっぱりそのさっき言った個性を生かす道徳的な考えが絶対的に必要なんですけど、教える人間の道徳が今疑問視されている中で特に学校に関わる人間たちのね、
はい、
だから子どもたちに正しい道徳が僕は伝わってないんじゃないかって、だからそれは子どもから大人になっても刷り込まれたままなかなか、ね、消えていかないので恐ろしいことだなっていうのは思いましたよね。
学生さんたちは一生懸命お話を聞かれてましたね。
もっとこうノーリアクションかなって最初思ってたんですけど、想像以上に食いついてくれるっていうか、
怒りを持って聞いておられる方もいらっしゃ
いましたね。まあ、中にはまあ当然そういった被害に実は遭ってたんだっていう方も、まあ、前回もあったし前々回の時もいて、だからやっぱりいじめっていうのはすごく身近にあることだし、まあ前前々回の時かな時は話した子はたまたま生きてるだけですみたいなこと言ってた子もいて、まあ辛い思いをねしても頑張ってね生きようとしたから今があるんだろうけど、まあ、ご本人からしたらたまたま、まあ、生きてたみたいなことを言ってたから、今の日本の教育っていうのはどうなってんのかなっていうのはまあ思いますし、まあ、今もその子供ちょっと受験の時期で一生懸命受験やってますけど、何のための受験かなっていうのは、まあ娘のことを経てですけどよく思います。一昔前ならそのいい学校行っていい会社行って人よりいい家住んでいい車乗っていいもの食べてみたいなのが、まあ、ステータスみたいな、まあ、多分昭和のね中期なんかそんな世界じゃないですか、まあ、我々もそんな世代だと思ったんですけど、でその高ステータスイコール幸せみたいなのがあってけど最近違うよねっていうのはよく思ってて、まあ、幸せってやっぱ人それぞれじゃないですか。大きい、ね、幸せ幸せと申してもやっぱちっちゃいのも幸せと思うけど、だからやっぱ幸せのあり方っていうのを考えた時に だからさっきの受験の話、大学行く必要あるんかっていうのは長男とも話してたんだけど、まあ、本人が行きたいって言うんだら、そこは別に親として全力でサポートはしますけど、なんかこう幸せってなんだろうなっていうのは、娘の死を経てより一層考えるようになりましたよね。何に家族にとっての幸せとか、子供たちにとっての幸せ、構成にもよるし、まあ、年齢にもって変わってくると思うんですけど、変わらない幸せっていうのがあるんですよねって思うんですよね最近。だそれをだどうやったら追求していけるんだろうなっていうのは、なんか最近よく考えるようになってきましたよね。その、まあ、受験っていうのを通して見た時に、なんか競争競争ばっかりじゃないですか。で娘の時も結局は競争社会の弊害みたいなね、まあ、端的に言うとそういう内容だったはずなんですよ、競争があるから、じゃあブラックなみたいな部活でも OK なんだみたいな、それは違うよねとか、そういった部分から見た時も、結局その子にとっての幸せっていうのを、まあ、親は当然子供の幸せ考えるし、まあ、自身の幸せも考えるけど、学校ってもっと、ね、その教師の方たちってそうだ、自分自身もそうやし、自分のご家族の幸せもそうだけど、生徒の幸せも考えないといけないっていうのが、やっぱり教師の方たちがやっぱりやるべき仕事の一つだと思う。それ分かってて教師になってるわけじゃないですか。嫌なら他の仕事やればいいんであって、分かってて教師やってるのに、それをじゃあ今どれだけの人がそう言われてるのかっていうのは、まあ、そこにも最近興味が出てきましたよね。教師の人が何を思って今教師をやってるのか、で自分のことを教師と思ってらっしゃるのか、そういうのは、いろいろこういろんな方と、まあ、お話をしてみたいなっていうのは、まあ、今回の講演経て、まあ、逆に最近ちょっと強くは思ってきますよね。やっぱりそこと意見交換しないと、まあ、娘のいじめの件は学校改革が必須なわけですね。指摘されてる問題を見ると、で教育委員会の改善なんかもっと必須な話なんですけど、そこに携わる人間って結局教師もしくは教諭が結局教育委員会接種的に行くわけなので、やっぱり教師の人たちじゃないですか。その教師の人たちが今をどう思っているのかっていうのはやっぱり知らなければいけないと思うし、まあ、当然その学校は今ブラック企業がどんどんしていってる中で、まあ、教師がいないいないって、まあね、昨今ニュースで見ますけど、 いないいないばっかり言っても、じゃあ今すぐ増えるのかって、増えるわけがない。で逆にもっと言えば少子化進行してる中で、教師確かに足らないのかもしれないけど、お子さんはもっとすごい勢いで減っていってる中で、果たして本当に足りてないのっていう疑問も最近よく思うんですよ。その中で足りない足りないって言ってるんであれば、じゃあ先生のこのスキルっていうのかな、能力って担保できてるんだろうかとか、まあ現役の教師の方から言ったら、そんなこと言ったらやってみろよってやっぱ言う人いるかもしれないけども、それは別に教師だからに限ったことではないじゃないですか。仕事って、それは我々仕事やってますよ、教師じゃないけど会社にやってますけど、楽かって、しんどいから、楽して稼げる仕事があったら、もう今すぐでも変わりたいって思ってる中だけど、教師の方は教師やられてる、私は会社員やってる、で仕事内容は違うから、それは一概に比較できないけども、楽してるわけじゃないから、決して、だからそのね、やってみろよっていうのは簡単、転嫁するのは簡単なんだけど、やっぱりそこは、やっぱり今一度、まあ、振り返るべきなんじゃないかなって思って、まあその教師の方のニュースとか見たらやっぱ思う。最近教師の方の不祥事も多いじゃないですか。
そうですね。
特にこの数年異常なレベルですよね。何かしら1週間に1回か3日に1回ぐらい、全国のどっかの地域で教師の方の不祥事がニュースに流れることが多くて、それって何なんだろうなって。私たちがちっちゃい頃ってほぼほぼなかったですよ。万引き、盗撮、犯罪っていうかな、その対象の悪さっていうのはいっぱいあるけど、少なくとも私がちっちゃな時に 学校での不祥事ゼロではなかったけど、こんなに頻繁で流れた記憶が全くない、うん、で今の学校教育ってそもそも何かが崩壊し始まってるんだろうなって考えるべきじゃないかなっていうのが、まあ、ニュース見て思うことなので、先ほどの、まあ、無理くりつなげるわけじゃないんですけど、結局先ほどの話はそういうところも直結すると思うので、うん、だからまあ、講演を経てっていうと逆にいろんなことを考えるようになったかなっていうのは、まあ、変化っていうか、まあ、自分自身が逆にあれをやることによって得れたものもあるなっていうので、まあ、それも一つやっぱりあの場を作っていただいた、ね、教授の先生にはもう感謝はありますよね、うん、
先生方との話し合いという意味合いでは、例えばそのこれから先生になられる卵である教育学部 の、 あの学生さんたちにですね、講演をするとかというような希望とかっていうのはないでしょうか。
希望っていうかご依頼があれば、うん、まあ、何をお伝えできるか分かんないですけど、お話はしたいなと思うし、まあ、ね、教師になるために学校行って卒業したら第一線でもういきなり投入されるわけじゃないんですから、やっぱりその心構えっていうのは、うん、早くから持つべきだろうし、逆に言ったら自分たちが目指そうとしている教師っていう仕事がどういうものかっていうのはやっぱり早めに認識すべきだと自分は思うんですよね。仕方ないから先生になるって人もいるじゃないですか、はっきり言って、はい、でけどそういった先生に限って文句たらたら言う、しんどいんだ残業だって、けど同じ仕事やってても文句一つ言わずにやっぱり一生懸命やってる先生もこれまた実際いるわけですよ、うん、私も先生たちと、まあ、これまで直接、ね、いろんな小中学校の先生とお話しさせていただきましたけど、私がお話した先生は後者、一生懸命やってる、なんとかしよう、なんとか変えようとしてるけど、うん、けど片やそうじゃない先生もたくさんいる、うん、残業が帰れない、どうだああだこうだって、うん、やれない理由を挙げるのは誰でもできるんですよ。自分もやっぱりずっと言い聞かせてますけど、そうじゃなくて特に教師の方、特に教師で、自分も含めて、世の中の人たちそうだと思うんですけど、やれない理由はいつでも言える、うん、けどやるための理由とかやるための手法って挙げるのはすごいしんどいんですよ。だからやっぱりそこを先ほどの教師になる卵の方にはやっぱり今一度考えてもらいたいなと思うんですよ。なってからブーブー言うんじゃなくてと、やっぱり明確にやっぱり自分が目指すべき教師像っていうのはちゃんとやっぱり持って、それを、やっぱり子どもたちに伝えていくんだっていう、教師の方って結局やる仕事ないと伝道師みたいなもんなので、その東大に入るのがいいかどうかって確かにそんな賢いのかもしれないけど、それで生きていけるんでしょうけど、先ほどもちょっと触れた、その子にとっての幸せってそれなの本当にって言った時に、もしかしたら、ね、年が経ってからいやそうじゃなかったんだと思う時もあるかもしれないけど、過ぎてしまったやっぱり時間で取り戻せないじゃないですか。であればやっぱり今を一生懸命やっぱり、生きる考えるっていうことはやっぱしないといけないし、さっきの新人先生目指す方たちは一人の教師の方でも少なくとも生涯教師やれば数千人っていう教え方を教えていくわけですよね。でその方たちが仮に全員家庭を持てば、少なくとも倍にはなるわ、3000人だと6000人になるし、でなおかつお子さんが、ね、生まれてくればもっとの数になる、万になる。そこにその方たちの人生に影響を及ぼすわけじゃないですか。だからやっぱり自分たちにやってる仕事はやっぱ誇りとプライドを持ってほしいなと思うし、そのためにそのやっぱり努力は怠るべきではないと思うので、その辺を娘のことを通じてやっぱりその感じてきた学校とか見てきた学校っていうのを伝えさせてもらった中で、ご自身たちが考えるきっかけにつながるようなことができるのであれば、ぜひしたいなと思ってますよね。 やっぱり先生はやっぱ僕らもそうですけど、先生は先生なんですよ、うん、家出て学校行ったら学校の先生って中は半分親代わりじゃないですか、うん、自分はちっちゃい頃やっぱりそうでしたよね。先生厳しかったけど怒られてもやっぱり納得できる理由をちゃんと説明してくれるから納得できる、うん、ただ今そういう先生が減ってきてるような話もよく聞くので、うん、じゃあ何なのって言った時にやっぱりその自分たちのあるべき姿とか仕事に対してのプライドとかいうのがやっぱ規約に立ってくると場当たり的なやっぱり回答したりとか、子供に対してですよ、やっぱそれを見てる子どもたち、経験してきた子どもたちは当然年齢がなったとなれば同じことやるからどんどん社会がおかしくなっていくよねって自分いつも思うので、だからそういったことを考えるきっかけに何かつなげるために、まあ、お話ができたらなっていうのは、まあ、ここのところ考えはしますよね、
うん、改めて、まあ、判決がどうなるかまだ今の段階では分かりませんが、名古屋市や学校にどういうふうになってほしい、どういうことを求めていきたいっていうのはありますでしょうか。
普通になってほしいだけですね。以前から言ってるようにおかしいからおかしいって言ってるであって、そのことに対して市と学校教育がさらにおかしいって言ってくるので何にも会話が成り立たなくて、再調査の結果は当然今出てる中で、うん、おかしいっていっぱい書かれてるんだから、それをまあそもそも私たちはなぜそうなったのか説明をしてくださいって言ってるだけなんですよね。けど市側が言うのはその説明じゃなくて責任はないしか言わないので、だ今の裁判でも会話はそもそも成り立ってないどうかなっていうのはずっと思ってます。なんだろうな、今の社会って今までの社会もそうだと思うんですけど、問題が指摘される場合っていうのは原因があるわけですよね。私はそう言って言ってるわけですよ、市に対しても学校教育委員会。じゃあその原因は何ですかってただ聞いてるだけなんですよね。それが明らかになれば娘がなぜ死なないといけなかったのか、そこにたどり着くますよねと。だからそれを徹底的に追及してくださいって言ってるだけで、ただ市側は今、まあ、裁判は当然、まあ、市長に対してしか、ね、訴状を上げれないので、まあ市長に対して挙げてますけど、結局市が言うのは、うん、再調査の報告書の内容は認めるけど責任はないだからもうクエスチョンなんですよずっと、うん、その何がそう言わせるのか、うん、確かに刑法とか民法に照らし合わせた時に、じゃあ例えば再調査のこの一番目の問題は何罪にもちょっと該当するものがないって、そういう問題もあるかもしれないけど全てはそうじゃなくて、うん、ただ厳密に言えばどちらにも属しませんと、刑事でも民事でもと、なので責任がないと言われているのか、うん、けどそれもそんなことないはずなんですよね。教師の方、教育委員会、市の方って皆さん公務員じゃないですか、やっぱ公務員の仕事っていうのは当然まあ法もある中でやってるので、ルールかな、逸脱すればそれは処分もあるけども、ただ娘の問題で言えば確かに明確にはそこに該当しないのかもしれない、指摘されてる問題が、けども問題として挙げられてるっていうなれば、少なくとも法的責任はないのしろ道徳責任はありませんかっていう話もずっとしてるわけですよ。やっぱり公務員っていう方は誰よりもルールに対してやっぱりルールをやっぱりその守らないといけないはずだろうし、うん、法には触れないけど触れてないからじゃあ何をやってもいいかって、そうじゃないはず。少なくとも娘のことで指摘されてる問題っていうのは厳密で言えば触れてるものも確かにあるはずですけど、確かにグレーなところで止まるやつもあるわけですよね。けどその問題を指摘されること自体がさらに問題じゃないかって自分はずっと言ってるわけですよ。だって皆さん公務員でしょって、 だって誰よりも法を遵守しないといけない人たちが、法には触れないギリギリのとこだけど際どいところのことまでやってるっていう事実が問題であって、それに対しての責任をも問うと、いやそれは法に触れてないから責任ないっていうんであれば、じゃあ法に触れなければ何でもやっていいんですよねって言ってることと同じなので、やっぱり今回裁判を通してやっぱ思うのは、行政だからって何でも許されるかっていうのが許容されてしまうのかっていうことと、あとはやっぱり今回再調査の結果を経て、裁判になってると思うので、一体再調査っていうのは何のためにあるんだっていうのも問われてる裁判かなってちょっと今思ってるので、そこはだからもう間もなく判決ですけど、その日本の国の司法機関としてどうそれをジャッジしてくるのかなっていうのは違う意味で興味は今持ってます。ただあまり良くない内容ですと、当然その今も再調査って今乱立してるじゃないですか、特にいじめ問題、特に自死絡みだと旭川もそうですよね、今再調査の真っ最中で、じゃあうちも再調査やってここまで、ある意味酷評されてる内容だと思うんですけど、けど裁判やっても何もないっていうんであれば、今後の日本国内のって何かあった再調査が行われとて問題が指摘されたとて、行政がその内容を拒否すれば全て容認されてしまうってことになるので、やっぱり非常にこう大きなことにつながっていく裁判になってるんじゃないかなって自分はずっと思ってるので、そのプレッシャーが今すごいです。もう今更どうこうできないんですけど、そこはだから非常にこの、この1ヶ月余りかな、こう落ち着かないのでちょっとしんどいなっていうのを感じてますけどね。
判決の日、裁判所はいじめを防ぎ発見するための学校の体制が不十分だったことは認めましたが、いじめを予見できたとは認められないとし、慎太郎さんらの訴えを退けました。判決後、改めて慎太郎さんにお話を伺いました。
一言で言えば、不当判決かなというふうに、私は思ってます。
具体的には判決の中でどういったところが特に不当だというふうにお感じになられましたでしょうか。
どこがと、いうよりは、すべてが私からすれば不当であり、判決文も読みましたけど理解に苦しむ内容であったかなと思います。
今回の判決を受けて今後どのように
控訴ということも一つ考えなければいけないですし、地裁では非常に心外な判決でしたけど、ここでやめるわけにもいかないので裁判の継続をどうするかも視野に入れながら、ちょっと新たな活動もしないといけないのかなっていう段階で、ちょっと今の段階で具体的に何をっていうのはまだちょっとお話しするまでは頭の中で出来上がってないので、またそこはゆっくりちょっと一旦リセットさせていただいて考えようかなと思ってます。
4月1日慎太郎さんらは控訴に踏み切りました。慎太郎さんらの戦いはまだ続きます。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。X、旧ツイッターやお便りフォームからお寄せください。ナレーターは中日新聞の浅井博美でした。